理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第110回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで和田さん、いらっしゃいませ、
はい、いらっしゃいませ。
お邪魔いたします。
あれ、お邪魔いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回からレギュラーメンバーとしてですね。
そうですね、
入っていただいて、はい、3人体制で進めるわけですけれども、
3人プラス何匹か、
たまにね
はい。
で、和田さんどんな人かを紹介したいところなんですが、
はい、
ちょっとね、こっちからこんな人でこんな人でっていうのもなんなので、
うん、
なんか知りたいことがあったらメールください。
男性ですか女性ですか。
あ、そうそう、なのでとりあえず基本的なところぐらいは紹介しておかないといけないかなと思ってるんですけれども、
うん、
和田さんのことについて知りたいことがあったらリスナーの皆さんからの質問お待ちしております。
お待ちしております。
で、
え
基本情報ですが、
はいはいはいはい、
和田さんどんな
名前は、
名前は和田さん、和田じゃないんです
名前は和田さん、
はい、
名前は和田です。
はい、次、
大体おいくつぐらいなんですかね。
僕は竹内さんと同じ。
あ、そうです。
そんないと、あるいはそんないとダルの竹内さんと同じ。
あ、そうです。
じゃあ73でしたね。
この番組聞いてる人はですね、竹内さんを知らない人も結構いるので、
はい、
そんな人は、そんないプロジェクトの竹内さんの番組聞いてみてください。
そんないプロジェクトのリーダーをやってます。
そうですね、と同じくらいということですね、ま
あ、はい、
わかりました。なんかね、前回のエンディングで理科の話好きっていう話してたと思うんですけど、
はい、
なんかこう得意分野とかあるんですか、喋るのに。
得意、やっぱ宇宙のこととかはまあ得意というか好きなものがたくさんありますね。あっとメモられてしまいますか。
お、はい、宇宙の何、神話、星、あ、
神話とかはそれほど詳しくないんですが、
うん、漫画、
まあ、うん、が、もうあんまり詳しくないんですが。
あ、そうですか。じゃあ、吉安さんパス。
でね、なんで、その、入ってきたかみたいなことを、ちょっと簡潔に語ってほしいんですけど。
あ、そんないプロジェクト、まあ、ひてはそんない理科の時間に参加するきっかけってことですね。そ
う
そ
う
そ
う、なんで理科の時間にやってきたのか。
お、なるほど。
そこ大事だなと思っていて。
うんうん、そうですね。
ですね、僕自身もこのそんない理科の時間をリスナーとして聞いてまして、
うん、
でお二人のやりとりがまあまあ面白いなと思っておりまして。
ほら見なさい。
ほら見なさいじゃないですよ恐縮です。
いえいえいえ
、はい、
で僕自身聞いていてとっても、あ、なるほどって思ったり面白いなと思うことがいっぱいありましたので、
うん、
でその興味が高じて、あの、お仲間になれたらと思って応募してみたら、
あれよあれよという間に。
そうなんです。
おかし、一次審査二次審査と受かり、
水着審査で微妙な点数を取り、
お、そうだったんですね
そうですよ。
で今に至ると。
そうね、はい。
そんないプロジェクトの番組の中で、
はい、
理科の時間は自分で選んだんですか、それともこう指名されたんですか。
一番こう馴染みもあるということで、
うん、
半分自分で選び、指名もされという感じです。
そうですか。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ちょっと季節的な話題もね、オープニングで喋ってるんですけど、和田さんは、こう、お花見しました？
お花見しようと思ったら、雨は降るわ、風は吹くわで、あっという間に散ってしまい、
あ、そうですか。
お花見できませんでした。
あら、残念。
今まで見たお花見で一番良かった思い出とかあります？
ですね、滋賀県に住んでいたことがありまして、
うん、
そこに長浜城というお城があるんですね。
ほう。
で、そこに、まあ夜ジョギングなんかをしに行きましたらば、まあお城のライトアップの光に照らされて、夜桜が綺麗でした。
おぉ。夜桜ってなかなかね、いいタイミングで見るのって難しいですよね。
有名な場所なの？
長浜城自体は観光地になってると思います。
桜でも有名、
うん、あ、桜はそれほど有名ではないですね。うん、
それでも綺麗だったんですか。
はい。
おお、いいですね。
得した気分です。
かおりさん、今年のお花見は、は
い、そうですね。普段から行ってる、まあ、家の近所。
なんか、で、中継もしてましたよね。
そうですね。ちょこちょこ猫と一緒に花見をして、うん、まあ、そこは、まあ、都心の、東京の都心ですと、確か平日に満開して、ちょっと休日から寒くなってっていう感じだったんですけど、
うん、
ちょっと田舎なので、少し遅いんですよね。なので、週末に帰った時にちょうど見頃ぐらいだったので、非常に良かったです。うん。穴場中の穴場なんで、他の人ほとんどいない感じなので、猫とラブラブしてきました。で、あともう一つ。
はい。
ちょっと仕事で京都に行ってきたんですけど、
うん。
たまたまというか、情報が入って、仁和寺っていうところに行ってきたんですね。
うん。京都桜で有名なとこ。
そうですね。遅咲きの桜で有名なところで、お室桜っていうらしいんですね。まあ、お室っていうのが地名なので、うん、まあ、そこに咲いてる桜っていうことらしいんですけど、ちょうどその桜が満開でした。本当に綺麗に見頃だったんですね。ソメイヨシノに比べると、まあ、色はすごく白っぽいのと、うん、花びらは大びら、ちょっと大きめで、なんていうのかな、すごい特徴としては木の背が低いんですよ。
あ、なんかなんとなくね、
うん、
お寺で有名な桜とかだと大木がドーンみたいなのを思い浮かべてたんですけど、そうじゃなくて、
うん、もう本当に、そうですね、木のマックスの高さで2メートルちょっと3メートル前後だと思うんですね。で、枝がだから横に張ってる感じなんですよ。
じゃあ、うん、そういうのがたくさん。
そうなんです。だから、まあ、歩くところは逆にその、まあ、森というかいっぱい植えてるところがあるんですけど、そこの中を縦横無尽に歩けるわけではなくって、うん、もう道が出来上がっていて、そこしか通ってはいけないんですけど、本当に触れる高さに花びらが
あります。あれですね、梅林な感じですね。あ、あまりをなんていうの、
うん、イメージとしてはそうですね。そういう、
そんな高くなくて、うんうん、低いのがたくさん並んでるじゃないですか。
は
い、
うんうんうん、
それに近い感じで、
うん、
遅咲きの桜が、
うん、
うーん、
ただまあ梅林は、まあ、木のミニチュア版というか、やっぱり大きな幹があって、で枝が張っててっていう感じですけど、うん、本当に木、ちょっとなんか他の観光客の人がガイドさんから聞いてるのをちょっと横目でふんふんとか聞いてたんですけど、
うん、
あんまり土地が肥えてる場所ではないので、やっぱそんなに育たないらしいんですよ、もともと高くは。
そうなんですね。
で、うん、だから太い幹があんまないんですよね。初めからうーん、細めの枝が横に広がってる感じでした。
そうなんだ、面白いです。
で、元々はそんなに桜の花も咲かない木なんだけど、なんていうか野生の場合には、
うんうん、
そこのお寺はお手入れをしているからこれだけすごく綺麗に咲くんだよっていう風に言ってたんですね。
そうなんですね、
うん、すごい綺麗でした。
そうですか、良かったですね。
うん、まあ、京都って、関東って基本的にソメイヨシノがほとんどなので、
うんうん、
一斉に咲いて逆に言えば一斉に散って終わっちゃうんですけど、
うん、
京都ってまあソメイヨシノも多いですけど、それ以外のいろんな種類の桜があるじゃないですか。
そうですね、
うん、なので、まあ、3月の終わりから4月の終わりぐらいまでいろんな時期にいろんな桜が満開になるらしいので、その期間であればどこの時期に行ってもどっかは見頃らしいんですよね。うん、
ちょっとね、新しいところで桜見てみたいなとか思うんですけどね。
うん、なかなか関東だとね、そのソメイヨシノ以外を見に行くって難しいかなと思うんですけど、ぜひ京都おすすめです。
わかりました。
今日東京から夜行バスで5000円で行けます。
和田さん突っ込むとこですよ。
夜行バスでいらっしゃったんですか。
そうですよ。
それはお疲れ様でした。
よくすり寝たんでね、翌日朝早くから行動できる。おすすめですよ、本当に。
うまく使うとね。
うん。もう、朝6時過ぎぐらいに京都に着くので、まあ、朝本当に早くから行動できるんですよね。 で、一つだけおすすめを言うと、清水寺が朝6時から開いてるんです。なので、夜行バスで朝早く京都に行ったら、まず清水に行くことをおすすめします。そうするとね、まだ他の観光客の方も少ないので、すごいゆったりと鑑賞できます。
わかりました。
ちょっと長くなっちゃいました。ごめんなさい。
いえいえいえ。そんな感じで桜の話題だったんですけど。
はい、そうです。桜の話題でした。
今日本編は、なんかね、4月なので、
はい。
新入社員とか、新入生とか。
新入メンバーとか。
とかもいらっしゃるので、はい。あと、なんかね、月刊の雑誌とかも、なんかこう、新人向けの特集とかが多い時期なんですよ。
そうですね。4月、まあ、3月ぐらいに発売されるものですけど、4月号はだいたいなんか年度始まりでそういう区切りの特集を組むところ多いですね。そう
なので、うん、この番組でもですね、
お、
ちょっと基礎的なところをね、
ほう、
なんと2週続けてやってみようと思っております。
わおわおわおわお。
なんかね、4月は木曜日が5回あるので、
うん、
お便りの回と翌月の星空の回を除くと3回分あって、
はい、
今回と次回でその基本的なところ、
うん、
なんかね、宇宙のスケール感みたいなところをお話ししてみようかなって思います。
お、和田さんも得意な宇宙の話題なんでね、ぜひ
ぜひ
どんどんどんどん突っ込んでください。
はい、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。
ということで本編の方行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
はい、
そのスケール感の話をしようと思うんですが、
うん、
私がね、あ、そう、スケール感、私ちっちゃい頃、
ちっちゃかったんですか、
パワーオズオブテンかなっていうビデオがあったんですけど、和田さんご存知ないですか？
いや、聞いたことないですね。
パワーズオブ、
パワーズオブテン、
世代が違います。
だから、かおりさん世代が違うなと思って
聞かなかったんですけど。よし、よし、よし。
シカゴの湖のほとりで、家族がピクニックをしてるんですね。
うん。
それをね、真上から撮ってるんです、最初。
ごめんなさい。ドラマですか？
いや、教育系ビデオ。映画というか、フィルム。
あ、まあ、でも、映像なんですね。
そう、動画ね。
うん、うん。
で、
うん、
カメラが少し上に浮いていくのよ、だんだん。
う
ん。そうすると広い範囲が映るじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、最初映ってるのが1平方メートル、1メートルかける1メートル。
うん。
で、カメラがだんだん引いてくると、10メートル、10メートルの正方形がピョッと出て、どんどん引いてくると、100メートル、100メートルってなって、どんどんどんどん引いてくる。
なんとなく、その、区切りの時に、その枠が出てくるわけですね、パーンと。
うん、うん、うん。っていう感じで、ずーっと引いて、銀河まで引いていっちゃうんですけど、
ほう、
っていうのがね、あって、なんとなくこう私の幼かったかな、まあいいや、記憶に残っていて、
うん、
なんかね、こうスケール感が分かるようなお話ができるといいかななんて思っているのね。
なるほど。だんだん身近なところから少しずつ俯瞰していって、宇宙の果てまで行っちゃうわけですね。
あ、果てまで行けるかどうか分かんないんですけど、ただ皆さん、太陽系とか言われても、どのくらい大きいかって、わかるようなわかんないような、っていうのを、ちょっとね、連続でお話ができると、大きさ感がつかめたりするんじゃないかと思っていて、
はい。
まず、皆さんが、住んでる、どっから話すのがいいだろうね。これね、話し始めはあんま決めてなくて、
うん、
畳って、90センチ×180センチね。
はい。
サブロクって言ったりするんですけど、三尺六尺なんですけど。
ああ、なるほど。
はい。おー、三郎さん。
で、畳2畳で1坪っていうとこなのね。
はい、あ。
で、皆さんが頭の中で思い浮かぶのって、その辺からだんだん大きいものになってくると、サッカーグラウンドとか野球の球場みたいなやつだと、100メートルかける100メートルぐらいの、なんとなくそのくらいの大きさが思い浮かぶんじゃないかと思うんですね。
そのくらいだと日常的にも大きさわかりますね。
うん、なんとなくこう眺めると端が見える感じ。
よくなんかね、東京ドーム何個分とか言い方しますよね。
で、東京ドーム何個分になったところからわかんなくなるんじゃないかと思っていて。
わかんないですね。
そんな感じない
ですか。最近でも、東京ディズニーランド何個分っていうのも聞いたことありますよ。
ディズニーランドはディズニーシーは含まないディズニーランド何個分なのかしら。
そこら辺は知らないです。
ね。
うん。
で、100メートルってなんとなく思い浮かぶと思うんですけど、
うん、100メートル走しました。
うん。1キロっていうと、なんかまっすぐ1キロってなかなか思い浮かびない、思い浮かびにくいのかなとか思っていて。
まっすぐな1キロってなかなか見る機会もないですもんね。
うん。なので、ちょっとだけ飛ぶんですけど、日本地図を思い浮かべていただいて、日本地図ね。いいですか？
はい。
はい。
で、本州の、まあ、太さって言ったら変だな。幅？
幅。
が、だいたい、こう、2、300キロメートル。
ああ、そうなんですか。
うん。
へえ。
で、東京から、
うん。
名古屋。
うん。
だと、だいたい、なんだろう。新幹線とかで行くと、2時間弱なんですけど、さっき、香織さんが深夜バスで京都に行ったって話したじゃないですか。
はい。
で、東京から名古屋まで、車で行くと350キロ。直線距離だと多分、300キロ前後かな。
うんうん。まあ、ちょっと実際にはうねうねしてますからね。
300キロちょっと、
切るぐらい、うん。はい。
これ、今、300キロメートルっていうのが出たと思うんですけど、
うん。
はい。
京都まで。
うん。名古屋のちょっと先ですね、東京から見ると。
うん。だと、車で行くと450キロとか460キロ。
ほう。
で、直線距離だと、370キロぐらいかな。
400弱。
はい。っていうような感じの、長さになります。で、日本ってね、東から西とか北から南ってあるんですけど、日本の端から端まで。
はい。
東北、あ、違う、北東の端っこから、南西の端っこまでとかだと、はい、3000キロぐらい。
そんなにあるんですか、日本って。
うん、そうですね。こう、連なってる感じでいくと、3000キロぐらいあって、
まあ、意外な長さ。
九州の先、本当にね、台湾のすぐ手前まで日本なので、
うん、
で、なんでこんな話をしてるかっていうと、地球の大きさをね、こう、体感するのに、
うん、
地球の大きさって北極から赤道まで
半分、
うん、4分の1周なのかな、ぐるって回るのに比べると。
あ、
北極から赤道までだから、
はい、はい、スイカをカポって割った時のまたその半分ですね。
そう、そこが1万キロメートルなんですよ。
あ、うん、あ、はいはいはい、円の4分の1が1万キロメートル。
だから北極、赤道、南極、
うん、
行くと2万キロで、
うん、
こうまたぐるりって戻って一周すると4万キロメートル。
はい。
いいですか？
うん、うん、うん、うん。
ざっと綺麗に4万キロ。
そうなんです。なんでかっていうと、北極から赤道までを1万キロにしましょうって言って1メートル決めたからね。
あ、メートルってそこが、起源。
そう。その話だとまた長くなるんで、ちょっとそれ置いといて。
あ、置いといて。
なので、1万キロメートルの中の、3分の1ぐらいの長さ
が日本の、
日本の、
長さ、
端っこの島から端っこの島まで、
ビヨヨヨーンって感じの、
うん、そうそうそう、それのまた半分ぐらいが、本州とかその辺の大きい島があって、
うん、
でさっき言った東京から名古屋とか 東京から京都みたいなところは、300キロとか400キロとかそういう、スケールなのね。だから地球の、北極から赤道までの1万に比べると、10分の1で1000でしょ、
うん、
そのまた半分ぐらい、っていうのが、まあ、日本というか、日本地図を見た時の大きさになってるわけ、
うん、
そこまでいいですか、
はい、
で、地球は一周ぐるって回ると4万キロメートル、
4万キロ
で、光の速さは1秒間に30万キロメートルだから、30万を、4万で割るわけですよ。
うん。そうすると答えは
?7.5 ぐらいでしょ。
そういうことになるんですかね。
1秒間に光は地球を7回半回るっていうのはそういうところだね。
7回半、あ、そうかそうか、回るっていうのはなんかどこかで聞いたことありますね。
うん。
理科の教科書なんかにもよくそういう書き方されてますね。
そうですね。
ええ、
はい。これで、自分の身近な単位が、
うん、
ちょっとだけ地球と結びついたんじゃないかと思います。
うん、あのよく見るいわゆる世界地図っていうのは平面じゃないですか、まあ、平面に広げちゃっているの で、ね、まあ、地球儀を見ればその立体感の中の地球 の、あの日本の大きさっていうのがイメージできるんですけど、平面で見るとなんとなくやっぱり、赤道極に近くなればなるほど拡大されるのかな、ビヨーンって間延びしちゃうんですよね、
皆さんがよく見るメルカトル図法っていうやつはそういう感じですね。
メルカトル図法っていうのがいわゆる画用紙、紙に書かれている地図ってことですよね。
皆さんがよく見る世界地図はメルカトル図法が多いです。
うん、メルカトル図法、はい、
そう
本当はね、北極なんて天皇、北極点っていうのは天のはずなのが一直線に伸ばされちゃってますからね、随分拡大されてますよね。
ビヨーンってね。
そうですね。ということで地球の大きさがなんとなく分かったんじゃないかと思うんですけど、
うん、大きいことが分かりました。
今度は、
はい、
地球と月の話を考えます。
はい、
で、月の大きさ、
はい、
でどのくらいかっていうと、地球の大きさはさっき一周は4万キロっていう話をしたじゃないですか。
はい、
で、
はい、
今度直径に直しますね、比べやすいように。
周りの長さで、一周の周りの長さではなくって輪切りにした中の長さですね。
あ、そう、はい、丸くなっている、見た目の大きさね。
はい、
これが、一周が4万キロだから、まあ、12756キロぐらいの
13000弱ぐらいですね。
そうです。
はい
はい。
で月は？
で、月の大きさは、
うん、
地球に比べて、どのくらいだっけな、3.6 倍かな、だから 3.6 分の1とかになります。でさっきの、1万2000とか1万3000キロメートルに比べて月の直径は3500キロぐらいなので、地球のまあ3分の1とか4分の1の大きさの衛星が回っている、
うん、
っていうことになります、うん、なので、はい、地球をと月を比べると、半分の半分まではいかないけど、3分の1ぐらいの大きさに感じるんじゃないかなと思います。
体重も軽くなるからいいですよね、月は。
どうかな。
いいんです。
月って割とちっちゃいように見えて大きいんですよね、そう考えると。
そうなんですよ、他の太陽系の中の他の惑星にくっついてる衛星は、
うん、
元の惑星に比べてすごくちっちゃいのが多いんですけど、月と地球の関係っていうのはそれに比べると随分、衛星である月が大きいという関係性でちょっと特殊だと言われています。でね、
はい、
月は大きい星が、星というか惑星ぐらいの大きさのものが地球にぶつかって、
うん、
地球をこうもぎ取ってできたものだと言われていて、
他の、木星とか土星とかにある衛星はじゃあ違う成り立ちなんですか？
は、塵が集まってきて、ぐるぐる回るようになったと言われています。
あ、じゃあ、星になりきれなかったカスっていう感じなんですかね。
うんうんうんうん、そういう感じ。
でそれに対して地球に対する月っていうのは元の地球になんか大きなものがドーンとぶつかってその勢いで、まあ、イメージとしては地球の一部分がもぎ取られてボヨーンって外に浮いちゃった感じなんですね。
うん、
火星くらいの大きさの惑星が地球に勢いよくドーンとぶつかってでもぎ取られちゃったっていう風に聞きましたね。
そう
火星って大きいんですか？
火星も結構な大きさです。火星の大きさでだいたい直径が6800キロくらいなんですよね。火星
じゃあ地球の半分ぐらいか。
はい、
地球の半分ぐらいの大きさのものがぶつかってきて一部分は吸収されて一部分は月になって一部分はすっ飛んでちゃったわけですね。はい、ちゃんちゃん。
そうで、
はい、
なので地球と月とちょっとだけ換算しちゃうと、
うん、
地球がバスケットボールぐらいだと、
うん、
その 4分の1ぐらいの大きさなので、まあ、テニスボールぐらいの大きさの差だと思うと、なんとなく分かりやすいんじゃないかと思います。
おー、なるほど。バスケットボールは私は手のひらでつかめないですけど、ソフトボールだったらつかめるって感じですね。
そのくらいの比率で地球と月があって、うん、その地球と月がどのくらい離れてるかっていうと、
うん、
キロメートルでいうとですね、地球から月までは、だいたい38万4000キロ。
なんか全然スケールが今度わかんないです。
よね、
うん、
なので、さっきの、12700km からすると、
うん、
38万と、12000なので、30個分ぐらい。
そう考えると意外と近い感じしますね。う
ん、体育館の端っこにバスケットボールを置いて、バスケットボールを30個並べた端っこに、ソフトボールを置くような感じ。
そうですね。なので、バスケットボールのコートよりも、
うん、
どのくらいかな？バスケットボールのコート分かりにくいか。だいたい7メートルぐらい。
バスケットボールの地球に対して7メートル離れる感じですか？
のところにソフトボールがある感じ。
うん、7メートル。テニスコートの横幅？
よりもちょっと狭いぐらいかな。で、皆さんね、月って、うん、前も言ったかもしれないですけど、手を伸ばして指で隠そうと思うと隠れちゃうぐらいの大きさなのね。
ああ、そうですね、はい。
多分ね、うん、親指の大きさよりもちっちゃくしか見えないはずなのね。
なんかそれ宇宙兄弟に出てました。
うん。ってことは、うん、こうソフトボールがその親指に隠れちゃうぐらいの大きさの搭載にある感じ。
ふにょ？
にあるわけです。
うん。
なるほど。
うん。
そうそう。で、さっき、地球を、1秒間に光は7回半回るっていうお話をしたんですけれども、
はい。
月と地球の距離は、38万4000キロ。
はい。
で、光の速さは約、30万キロ。
はい。
はい。
ん？ちょっと待ってよ。
30万キロってさっき言った。
あ、そうそうそうそう。なので、
1秒ちょっと、2秒かかる。1秒ちょっと。
なので、片道、月までだと、1秒ちょっとかな？
そうですね。往復すると2秒半ってよく言いますね。
なので、片道、地球から月は、片道、約1秒。行って帰ると、2.5 秒。
うん。
地球を1秒で7周半もする光の速さで、1秒ちょっと。
片道。
地球だからイメージとしては地球をリンゴのようにスリスリスリスリスリスルッと向いた長さプラスちょっと離れてるって感じですね。
そうそうそうそう。
あ、かけ7だ。かけ 7.5。
そう、かけ 7.5 ね。7.5 周分だから。
リンゴをすごく細い幅でくるくるくるくるくるっていうふうに切らなきゃいけないわけですね。
そうですね。
うん。
という感じで、この辺からね、
はい、
キロメートルよりも、
うん、
光で何秒って言った方が分かりやすいっていう風に気がつかれたんじゃないかと思います。
あ、まあまあそうですね、光で、まあ、だいたい、月と地球の離れてるのが、まあ、
1.2 秒ぐらい、
2秒25ぐらい離れてる距離っていうのが、まあ、1つの単位って言い方は変ですけど、そういうイメージで何秒分離れてるかっていうふうに今後は見ていくわけですね。
そうすると、お隣とのスケール感がちょっとわかるんじゃないかなと思っていて、
うん。うん。なんかスケールがまた一個上がりましたね。
で、今度は太陽と地球。
はい。
で、太陽の大きさは前も言ったかもしれないですけど、地球の約110個。まあ、正確に108個分ぐらい。
バスケットボールが108個。
さっきの。換算でいくとね。
大変だ。
これ直径ですもんね。
直径です、直径です。なので、縦に
も横にも。ってことは体積はかけ3、3乗ってことですね。
3回かけなきゃいけない。
バスケットボールいくつ分ですかね。
縦も横も高さも、100倍ぐらいあるんで。
100×100×100。
うん。だから、体積は100万倍。
100万倍。
わお。
で、地球から太陽まで光の速さだと、8分20秒。
今度は分になるわけですね。
そうですね。まあ、8分19秒、まあ、ぐらいなので、うん、さっき月までは1秒っていう話をしました。
うん。
で、太陽までは8分19秒だとすると 8×60 で480だから、500秒。
ほう。
この辺になってくるとだいぶ日常の感覚から離れてきますね。
そうで500倍なんだな、
うん、
でバスケットボールの話をすると、
うん、
さっきも言った 7.5 メートルの500倍、だから 3.4 キロ近いのかなっていうところに、さっき見た、ソフトボールと同じ大きさに見えるものがあるの、ドーンと。
あ、そうかそうか。金環日食があるということは、だいたい地球から見た月の大きさと地球から見た太陽の大きさが同じぐらいに見えるんですよね。
そうです。
うん、だからすっごく大きなものなんだけど、すっごく遠くあるから同じぐらいに見える。これもたまたまの偶然ですよね。
そうですね。まあ、ね、それに今だけっていうのもあるんですけど。
あ、まあね、でも素敵な自然現象ですね。
そう、なので4キロぐらい離れたところに、
うん、
バスケットボールに比べると、ずいぶん大きい、25メートルとか26メートルの玉があるという感じですね。
学校にあるプール台のボールですよね。
と。
わお、プール台のボールすごいでかいな。プール台のボールが、4キロ離れたバスケットボールから見ると、7メートルちょっと離れたソフトボールと同じ大きさに見えるんですね。
そんな感じのイメージ
なんか4キロ先のプール台のボールってすごい本当に、
うん、でもなんかプールだとあれですけど、
うん、
4キロ先の、まあビルディング、
はい、
何階建てくらいになるんだろうな。25メートルか26メートルだと、まあ、10階建てとかそういうビルディングが、うん、4キロ先にある感じで、我々地球はバスケットボールで、さっき言ったもう一回戻るとバスケットボールの中の、北極から赤道までの、
うん、
10分の1ぐらい、
うん、
ごめんなさい、の、3分の1ぐらいが、日本の海まで含めた長さで、
はい、
それのまた3分の1ぐらいが、
はい、
ごめんなさい、それの、4万、1万キロメートルの、20分の1ぐらいが東京から京都とか東京から大阪、バスケットボールの 北極とか北極から赤道を考えて、
うん、
その長さの、10分の1の半分ぐらいが東京から大阪ね。
うん、
で東京から大阪はなんとなく、イメージが地図の絵から湧くんじゃないかと思うんだけど、うん、それから比べると太陽の大きさは、ビルディングみたいな大きさ
最初聞いた時は日本意外と大きいなって思いましたけど、そう聞くとちっちゃいなと思いますね。
地球ちっちゃって感じですよね。
ということで太陽と地球の話ができました。
はい、おー、なんかすごいすごいスケールですね。
で、今度は、
はい、
太陽系に行くんですけれども、
お、
外に行っちゃうと、
うん、
中のものを忘れちゃいそうなので、
うん、
まず水星と金星の話をちょっとしましょう。
お、はい、
で水星と金星は
太陽系の
中
ですね。
そうそうそうそう、はい、地球の内側を回っていて
内惑星ですね。
うん、なので、地球と太陽までの距離を、
うん、
1とするといいですか。
はい、はい、
水星は、
はい、
0.4 ぐらいのところ、10分の4ぐらいのところを回っている。
半分よりかちょっと太陽よりですね。はい、
で金星は、0.72 ぐらいなので、
4分の3ぐらいですかね。ぐらいの
に回っています。
うん、
なんとなく太陽があって地球があって水星と金星がポチッと置けたかと思うんですけど、 今度外に行くと、火星は、
はい、
太陽と地球に比べて 1.5 倍ぐらい。
あ、結構地球と火星は離れてるんですね。
そうですね。でも、
うん、
その先の木星、
はい、
木星は太陽から地球に比べて5倍以上離れてるんですよ。
あ、またここでドーンと開いちゃうんですか。
開きます。
随分離れましたね。
うん、
で土星は、9.5 倍。
もうこれも、まあ、倍近く。
で天王星は、19倍。
え、
海王星は30倍と。
え、なんか倍倍倍倍って感じですか。
そうそう、なんとなくなんですけど、
うん、
こう1234っていうよりも24816みたいな感じの増え方、う
ん、なんかそんな感じですね。
そんな感じで、惑星っていうのは、遠くに少なくとも我々がいる太陽系ではなっています。
はい、
うん、とりあえず海王星
は、うん、水金地火木土天海、
そうまでを話をすると、さっき言った地球から太陽の距離に比べて30倍のところに、うん、海王星が回っている。そこまで、まあ、とりあえず惑星が回っている太陽系っていう感じね。
はあ。地球の中の日本はどんなもんですかね。
なので、
うん、
太陽から、だいたい海王星まで、
はい、
光で行くと、さっき太陽と地球の間500秒ぐらいって話をしました。
あ、そうですね、はい、8分20秒。
うん、それに比べて海王星までは、秒数でいくと30倍だから、15000秒。
15000秒。
うん、分にすると250分。
お、
250分。
うん、
月と地球を1秒で行ってしまう光の速さであっても250分かかるわけですね。
4時間かかるんですね。
なんか新幹線で結構な距離行けますよね。
昔のね、こう、はい、子供向けの本だと、
うん、
新幹線で月まで行くととか必ず載ってたんですけどね。
最近は載ってないんですね。
最近は分かんない。最近子供用のやつ読んでないの。
新幹線もどんどん速くなってるからじゃないですか。
あ、それもあるかもしれない。そんな感じで、
うん、
太陽系の大きさっていうのは、うん、まあ、その外までね、太陽系、うん、太陽が重力を及ぼしてるエリアってあるんですけど、
まあ、いわゆる惑星のあるエリアって考えた時の太陽系では、太陽の光が4時間かけて届くぐらいに海王星があるわけですね。
そうです。
ちなみに太陽と月の間は光が8分20秒、もう10分もかからず つくようなスピードの光が4時間かけて届く距離ってどんなもんなんですよね。
まあ、そんな感じの大きさ感なんですね。
おー、すごいですね。この後はまた光を単位にして広がっていくんですか。は
い、そうですね、いろんな単位があって、
はい、
地球と太陽の、
うん、
まあ、平均的な距離を、
はい、
1天文単位っていうふうに言うことがあって、
うん、
そうすると、
うん、
それの何倍かみたいなもので距離を表すことから。
お、じゃあ今の海王星が、30天文単位ってことですか。
そうですね。アルファベットで書くと AU って書いたりします。
どこもでもソフトバンクでもなく。
でもなく。
AU ですね。
はい。なるほど。
アストロノミカルユニットですよ。
はい。
アストロノミカルですよ。
お父さんじゃないんですよね。
アストロノミカル。
お父さんじゃなくてお母さん。はい、OK。
ということで、そんな単位があったり、
はい、
光がどのくらいかかって届く距離かっていう単位があったり、
何光年っていう言葉をよく聞きますね。
光年は光が1年で進む距離が光年。
もうここからは時間でもないわけですね。
だから、地球から月の距離は約1光秒。
1光秒
ね。
はい、そうですね。
で地球から太陽までは、8点ちょっと光分なんですね。
うん、
で、太陽から、海王星までは1じゃないや、4光時みたいな感じなんですね。
うん、でその上に光年っていう単位があるわけですね。
それでいくとだから分、あ、じゃなくて秒、分、時、まあ、日、月、 年みたいな感じで増えていくので、後年っていうのは、
うん、
その辺の大きさに比べるともっともっとスケールのすごく大きいものだというのがわかるんじゃないかと思います。
いやー、宇宙って広いですね。
まだまだ太陽系までですよ
太陽系でも4光子、
そうです、光の速さで、半分というか円盤になってるとすると真ん中から端っこまで4時間、うん、で太陽がこう重力を及ぼして惑星よりもちっちゃいものとかがもっともっと遠くにあるんですけれども、そういったところそのまま倍以上の距離までありますので、
はい、倍以上、
光の速さでも、10時間分ぐらいのところが太陽系になってるということですね。
すごいスケールですね、
うん、なので今、地球から飛び出した、
うん、
というか人類が送り出した
ボイジャー1号、
ボイジャー君は、
うん、
どこまで
行ったかな、太陽、太陽系をもう飛び出したっていう話でしたよね。何年でしたっけ、2年ぐらい前
で、ボイジャーは太陽系の端っこまで行ったというふうに、
うん、
連絡が来たんですけれども、
うん、
ボイジャーから出た信号は遠く遠く遠く遠く地球まで届くのに、4時間以上かかって届いてるってことですね、
うん、そうかそうか、まあ、この間ちょっとお話をしましたけど、電波は一応光と同じ速さってあるんでしたっけ ね、はい、だから、まあ、重光子が、太陽系の果てと考えたら、そこからボイジャーが発した電波は重光子かかって、違うな、まあでも、あ、重光子、太陽と地球の間だから急工事かかって地球に届いたわけですね。
うんと、それは、距離の単位だから9時間。
9時間、あ、そうか。うん、9時間かけて地球に届いたわけだ。
そうそうそうそう。
そんな9時間もかけてできた電波を、ね、すかさず地球がキャッチしたっていうのもすごいですね。
なかなか難しいというか大変なんですね。
ね、すごい微弱な電波ですよね、きっと。
すごく微弱です。という感じでですね、
はい、
結構太陽系で時間が来てしまいましたが、
お
この先今度は、銀河があったり銀河団があったり隣の銀河までの距離があったり、
お、
まあ、宇宙の一番遠いところみたいなところの、距離とかスケール感の話をして、
お
っていうのを次回やってみたいと思います。
あーと、かなり太陽系だけでもものすごいスケール感でしたけど、
ね、
そんなの目じゃないと
目じゃないというか、まだまだ先がありますよっていう、
ここからもっと広くなってっちゃうんですよね。
だんだん広い方に行きます。
宇宙の果て、
宇宙の果てまで行けるかどうか分かんないです、次回も。
そうするとまた、何かの回に続きになるかもしれないけど、行けるところまでじゃあ次回頑張りましょう。
はい、ということで今日はちょっとね、自分たちが思っている大きさから地球、月、そして太陽、そして太陽系というのをお話をしてみました。
はい、
はい
はい、ということで、和田さんへの質問を含めてメールの送り先など紹介をお願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想、その他和田さんへの質問など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんな IP またはそんなプロジェクトで検索してみてください。
和田さん、
はい、いかがですか。和田さん、
いやー、緊張いたしました。
そうですか。
はい、
だんだん慣れてくるんじゃないかと思いますが。
はい、ありがとうございます。
ねえ、余裕ですよ。
いや、まだリスナー感覚が抜けないと言いますか、お二人の声を聞いてるとつい聞き入ってしまいますね。
お、そんな美声だったかしら。
喋る側に、はい、回ってくださいね。
はい、頑張って加わっていきたいと思います。
はい、
はい、で次回からはね、もっと和田さんが得意になってる、はい、得意とおっしゃったね、宇宙関係の話どんどん始まってきますからね、
はい、
ぜひぜひ話に参加していていただきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで、そんな理科の時間 B、 お届けいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。